教会は神様の愛によって作り上げられた群れです。私たちはその神様の愛を受け、それをまた神様にお捧げしながら教会を作り上げていきます。今日一緒に読んだ新約のコリントの信徒への手紙1は、教会とはどういうところか、教会とはどういう人たちの群れか、また礼拝とはどういうものか、礼拝はどのように捧げていくのがいいのか、それを丁寧に教えている手紙とも言えます。生まれたてのコリント教会の仲間たちを励まして教えるために、伝道者パウロが教会はこういうものだ、礼拝とはこういうものだと教えている、ここははっきりしてた方がいいよねと伝えている、そんな手紙です。ある意味私たちの信仰の基本となるようなところを確認してくれている手紙といえるものですね。そこで皆さんにも改めて本当に基本的なことを聞いてみたいと思います。皆さんはなぜ教会に集まっているのか、皆さんはなぜ礼拝を捧げてそのようにして教会の生活を続けているのか。これはパッと質問されたらいろんな答えが出てくると思うんです。人によって違う答えが出てくる、それは大いにあり得ると思うんですね。じゃあ聞いてみたいと思います。しかも誰にでも聞くわけじゃないです、長老とかの方がいいかなと思うので、ではなぜ教会に来ていらっしゃるんですか。
まあ、習慣でしょうかね。
いいですね、習慣、素晴らしい習慣ですよね。ありがとうございます。なぜ礼拝捧げて教会生活続けてらっしゃるんですか。
楽しいし、なんだろう、ここでみんなの顔を見るのも楽しいし、神様に祈りを捧げるときはある意味で心が安らぐし、全体で見てとても楽しいからかな。
ありがとうございます。私も前から皆さんを見ると嬉しくなって楽しくなることがあります。じゃあ松原さん、なぜ教会に来てるって言えます。
神様にやっぱり呼ばれてると思います。
ありがとうございます。はい、はい、まさにそうですね。呼び集められたもん、はい、またその話も。
そうですね、やはり教会に来ることによって、自分の原動力が新たに与えていただけるから来てます。
私もです。はい、今ちょうど代表で4名の方に質問させていただきました。それぞれの答えが出た。そして、おそらく他の皆さん、ここに集まる皆さんにも様々な答えがあると思うんです。神様に愛を捧げるため、楽しいから、喜びたいから、呼ばれたから、あるいはもしかしたらもっと何でしょう、きっかけが些細なって言ったらいいか、些細なきっかけの人もいるかもしれない。学校がミッションスクールで行ってきなさいって背中を押してくれたからとか、あるいは行きなさいと言われて、いやいやだけど来たっていう人だっていてもおかしくない。あるいは心が疲れて、なんとか癒しが欲しくてここに来たとか、今まさに慰めが必要だからここにいる、そういう人もいると思うんです。もしかしたら初めて教会に、ここでこういう形の礼拝に集っている人もいるかもしれない、偶然そこを通ったからっていう人もいるかもしれない。しかし、もしかしたらそれらのすべてをまとめて一つの言い方にすることもできるかもしれない。今日の聖書の箇所を読んでいて、私はそのように思ったんです。今日の聖書の箇所、新約コリントの信徒への手紙1の14章6節以下では、実はある言葉が何回か使われている、まあ2回ぐらいしか使われていないんですけど、大事なところで2回作られて使われている。もしかしたらそれこそが今私たちが教会に集っていて礼拝を捧げている目的のまとめ、究極の目的としても 考えられるのではないか。どんなことか。教会を作り上げること、キリスト者を作り上げること。実はですね、今日一緒に読んだところでは12節に教会を作り上げるためにという言葉があったんです。あるいは17節に他の人が作り上げられるために、私たちはそのようにして神様の体、イエス・キリストの体である教会を形作るために、作り上げるために、さらに大きくなることを祈ってここに集っているとも言える。それはつまり、他の誰かがさらに信仰が養われるように私たちができる何かをしていくことでもある。あるいは私たち自身がここにいることでさえ、それそのものでさえ教会が形作られている。もしかしたら今日初めてこの礼拝堂に集った人がいるかもしれない。しかしその人もこの礼拝のメンバーの中に必要なんです。その人たちがいるからこの礼拝の群れができている。ここに願いつつ集えなくて、インターネットを用いたり原稿を読みながらでも礼拝捧げている友も、場所が違っていても、この教会が形作られるために、作り上げられていくために祈りを合わせている仲間ということができる。私たちはそのように教会が作り上げられていくようにここに集い、今礼拝を捧げているんです。では教会を作り上げることの反対は何でしょう。簡単に言えば教会が壊されてしまうことと言えるでしょう。そしてまた違う視点で教会を作り上げるの反対の言い方は、自分を高めるという言い方もできるかもしれません。もちろん教会に来るきっかけが自分を高めるため、自分の教養や徳をさらに深めていこうと思って、高めていこうと思って来る人ももちろんいると思うんです。そしてそれも大切な素敵なきっかけです、あります。ただしその人も教会で礼拝を捧げ続けていたら、ただ自分のためだけに自分がここにいるのだとは思わなくなってくるはずです。キリスト教を学びたくてここへ来たという人もいるかもしれない。しかしそのうちただ宗教を学ぶんじゃなくて、今度はイエス様ってどんなお方なんだろうって、イエス様のことが知りたくなってくる。宗教だけじゃなく、今度は信仰を深めていきたいと思うような。知識の方もそうです。たくさんの知識を教会で得られるけれど、それだけが私たちを養うのではない。もっと深い、もっと心の奥底にある何かが励まされるようなところが生まれていく。そういうふうに私たちは自分を高くすること以上のことを教会で見出していく。しかしそんな中でも私たちにやはり自分を高めようと思う願いも生まれるのはまた事実です。牧師だってそうかもしれない。説教をもっとかっこよく話せるようになりたいなとか、うまく話せるようになりたいなとか、そのことで教会員のみんなから評価されたいなとか思うことだってあるんです。できるだけ御言葉を伝えるために力を尽くすというのはもちろんなのですけど、それをまるで自分のためにやってしまったらどうでしょう。それは教会を作り上げるための思いなのかなと自分で吟味することになると思うんです。もしそして教会のここにいる皆が自分のためだけに礼拝を捧げ続けるようになったら、それはどうでしょう。それは教会がイエス様の体である教会としての歩みを続けられなくなるような問題になってしまう。自分たちを満足するためだけの 群れになってしまったら、それは教会とは言えない。実はコリント教会にはそのように教会を作り上げる以上に自分を高めたいという誘惑がいくつか起こっていたのではないかと思われる。それはどのような問題か。礼拝の中で、みんなが集まる礼拝の中で異言をたくさん語ってしまうという問題でした。実は今日一緒に読んだコリントの信徒への手紙1の14章の6節以降のところには、そのように異言に関しての問題を丁寧に取り扱って書かれている言葉があるんですね。異言、異なる言葉と書いてある。これはですね、私たちが神様に祈りを捧げるときに、神様から神様の霊によってすごく心燃やされて、あふれるように、ほとばしるように祈りの言葉を表していく、言葉を告げていくという状態、その言葉を異言っていうんですね。ただしそれは周りの人にはわからない、まるで外国語のように聞こえる言葉だということです。例えば私が今ヘブライ語で、聖書の旧約で使われているヘブライ語で神様の言葉をたくさん伝えて神様を讃えたとしましょう。あまり私ね、パッとそういうことできないから今はやらないんですけれど、多分皆さん の, 何名かは あれ今あの詩編の言葉歌ってるなとか分かるんでしょうけれど、でもおそらくあんまりいないと思うんです、ヘブライ語分かる人。いや、外国語だって分かっちゃう、外国語だと思ってしか聞けない。もし私が礼拝の説教でヘブライ語で説教しますって言ったら、それは異言になってしまうんですね。まるで外国の言葉で神様のことを語っているようだ。コリント教会ではそのような異言がたくさん起こっていたようです。みんなで集まった礼拝で、ある人が異言で神様に祈り捧げたら、今度はこっちの人からも異言が起こる。まるで競争するかのように、競うかのようにそれが起こっていたようです。しかしパウロは言うんです。それは教会を作り上げるのに、あなたたちコリント教会にとってぴったりなやり方ですか？いや、違うんじゃないか。むしろもし異言で語るなら、それを解釈したらいい。むしろ分かりやすい言葉である予言を用いた方がいい。予言こそ捧げなさいというふうにここでは教えているんですね。6節以降、まあ後で改めて読んでもらってもいいと思います。とても分かりやすい例えが用いられている。楽器の例えとかが用いられている。オーケストラを思い浮かべたらいいでしょう。オーケストラの楽器が一つ一つ素敵な音を持っているけれど、一つのハーモニーという目的を抜きにそれぞれが音を一斉に出したら、まあわけがわからない。けれど目的があるなら、それぞれの楽器がそのために分かりやすい音色を奏でたらいいではないかと。異言じゃなくて予言の方が、教会を作り上げるためのその予言の賜物の方こそ祈り求めていきなさいと、そのように伝道者パウロは伝えているんです。予言というのは私たち自身が分かる言葉で語られる、神様を讃え神様を伝える言葉です。多分皆さん思い浮かべると思うんですけど、この礼拝で言ったらまさにこの今捧げているこの説教、これが神様の御言葉を取り継いで、まあ、牧師が語る予言と言っていいものでしょう。それはできるだけ分かりやすい言葉で語られるというのが大事だなというふうに伝えているわけです。ただしここで確認したいことは、この伝道者パウロは 威厳を全否定しているわけでもないということです。パウロ自身も神様の霊を受けて豊かに、祈りの言葉をほとばしるように話す威厳が語ることができた。しかしただ今コリント教会で捧げる礼拝においては予言こそ大事ではないかと伝えていたんですね。一緒に16節から読んでみたいと思います。コリントの信徒への手紙1第14章の16節から。さもなければ仮にあなたが霊で賛美の祈りを唱えても教会に来て間もない人はどうしてあなたの感謝にアーメンと言えるでしょうか。あなたが何を言っているのか彼にはわからないからです。あなたが感謝するのは結構ですが、そのことで他の人が作り上げられるわけではありません。私はあなた方の誰よりも多くの威厳を語れることを神に感謝します。しかし私は他の人たちをも教えるために教会では威厳で1万の言葉を語るより理性によって5つの言葉を語る方を取ります。パウロは伝えるんです。威厳で1万の言葉を語るより理性によって5つの言葉を語る方を取ると。すごく私たち自身も考えさせられる言葉です。もしかしたらコリント教会の人たちは威厳を語ることで自分の評価を高めたいと思っていたかもしれない。あの人なんて信仰が豊かに与えられているんだろう、すごいなと周りの人から言われることを期待しながら、あの人が威厳語った、じゃあ次は私だと威厳を語っていたのかもしれない。しかしそれで他の仲間が教会の一員として作り上げられるでしょうか。それよりむしろ簡単な5つの言葉でもいいから、主イエスキリストは私たちのために十字架にかかられたというその5つの言葉でもいいから、まあその言葉に限りませんけれど、本当にそのシンプルな言葉でもいいから分かりやすく人に伝える方が教会を作り上げていくじゃないかとパウロは伝えるんです。私たちの目的は教会を作り上げていくこと、イエス・キリストの体である教会の群れを作っていくこと、パウロはそれを根底に置いている。その上で一緒に20節以降も読んでいきたいと思います。ここがまた興味深いことが書かれています。兄弟たち、物の判断については子供となってはいけません。悪事については幼子となり、物の判断については大人になってください。律法にこう書いてあります。異国の言葉を語る人々によって異国の人々の唇で私はこの民に語るが、それでも彼らは私に耳を傾けないだろうと主は言われる。このように威厳は信じる者のためではなく信じていない者のための印ですが、予言は信じていない者のためではなく信じる者のための印です。ここが興味深いとさっき私が言ったのは、これまでパウロが言ってきたことと反対のことを言ってるかのように読み解けそうな箇所だからです。パウロはこれまで威厳は訳がわからない、予言の方がわかる言葉で教会を作り上げると言っていた。しかしここでは威厳は信じる者のためではなく信じていない者のための印ですが、予言は信じていない者のためではなく信じる者のための印ですと書かれている。これちょっとじっくり聖書を吟味した方がいいと思う箇所でもあります。実はこれ直前に書かれている旧約の言葉、それが引用されているのを考えた方がいい。おそらくコリント教会の人々も親しんでいた言葉を用いることで、威厳ってこういうものだよねってパウロが伝えているんですね。イザヤ書第28章の言葉がおそらくここで使われていると思われます。 どうぞお聞きください。開ける方はどうぞ開いてください。イザヤ書第28章、ここはですね、預言者イザヤがもうすでに滅びてしまった北イスラエル王国の民、つまりかつては一緒に神様を信じていたけれど偶像礼拝に染まって他国の侵略で滅びてしまったその国の民のことを思って語っている預言なんです。つまりそれはかつては信じていたけどその信仰から離れてしまった者たちに神様はどのようにして裁きを告げたか、そしてどのようにして罪を悔い改めさせる言葉を与えたかということを語っている。それはまるで異国の者が語りかけるような訳のわからない言葉の形で神様の裁きが告げられたということです。まあ、実際私たちが後でぜひ読んでみるといいんですけれど、第イザヤ書28章を見るとツァウラツァウツァウラツァウカウラカウカウラカウといったような、まさに私たちにもわからない聖書の元の言葉ですね。それを使って今の日本語の聖書も記されている。まさに異言、私たちにとっては外国の言葉、訳のわからない言葉で神様は信じることができなくなった者たちに導きを与えたんです。ある種厳しい言葉を与えてその者たちを立ち返らせるために、まあ厳しく言葉を告げたということです。だからパウロは改めてコリントの信徒への手紙1、14章22節で言うんです。異言は信じる者のためではなく信じていない者のための印です。まあ少し分かりやすく言うなら、信じられなくなった者に対するある意味厳しい導きの言葉が異言という印で示されることもあるとパウロは伝えているんです。一方の預言は信じられるようになったもの、あるいはこれから信じるようになる者たちのために大事に使われていく言葉なんだと。まあ、このようにパウロの言葉を丁寧に読んでいくとまた改めて示されることがあります。それは異言もまた用いられるということです。時代によって信仰の群れの中に神様がさまざまな言葉を用いて導きを与えたわけです。イザヤの時代には異言も用いられた。コリントの教会の時代にはむしろ異言より預言だということで神様の言葉が伝えられていくように導かれた。今日は旧約の民数記も一緒に読みました。そこでも預言のことが記されていた。民数記、これは出エジプトの出来事のあと荒野をさまようイスラエルの民がどのように神様に導かれたかが記されている、そのような書です。そこでは、民の指導者であるモーセがある苦境に立っていた。それは、民の全員の責任を負わなければいけないということで、モーセ自身が指導者として限界があったという、もう大変だったということが記されているんですね。それが民数記第11章の前半の方に書かれている。モーセは泣き言を言うんですね。この民の重荷全部を私に負わせないでください、私がこの民全員産んだわけじゃないんですから勘弁してくださいと。そのようなモーセに神様はある導きを与える。それが長老たち70人選びなさい、その長老たちがあなたの霊を分け与えられて、私がモーセあなたに与えてた霊を分け与えることでそれぞれが神様の言葉を告げられるようにするよ、予言ができるようにするよという導きでした。 で今日一緒に読んだ24節以下は実際に民の長老たちが預言状態になったということが記されている。で細かいことなんですけれど、この時に言われている預言っていうのは、つまり旧約の中で語られる預言っていうのは、コリントの信徒への手紙1で語られる預言とは同じではないかもしれないということです。つまりは訳のわからない言葉を使って預言をしていたようです。だから旧約の特に、旧約の最初の方で語られる預言っていうのはある種異言と同じような、他の人が聞いても訳のわからないようなことを語って、そのような、神様の霊に厚くされた異言の状態をここで民数記では預言状態って書いているというのも言うことができるでしょう。つまり民数記の時代にも異言が用いられていたということが言える。しかしそれらすべての目的は共同体が作り上げられるためです。出エジプトの民が、イスラエルの民が何とか神様に守られて進めるようにという目的がこの出来事にもあった。民数記読んでて面白いことは、モーセの従者である、モーセの後継者でもありますね、ヨシュアという従者ヨシュアがモーセに対して、預言活動を始めた、預言状態になった者たちのことを聞いてやめさせてくださいって言ったという出来事です。なんでヨシュアはモーセに預言状態になった人、預言状態になった人たちのことをやめさせてって言ったか。もしかしたらヨシュアでさえも自分のことや自分が大事である、自分にとって大事であるモーセのことを優先したいという願いがあったのではないでしょうか。モーセ、あなただけが預言できるのがいいですよ。他の人が預言できると良くないと思うんですよ。あなたこそ預言する。あなた一人で預言したらいいじゃないですか。そういう思いがあったかもしれない。あるいは、その長老の一人に自分が入らなかったことを妬んだ可能性まであるかもしれない。ちょっとこれは深読みなんですけれど。本当だったら私も預言ができたらいいのに、あっちのみんなばが預言してる、なんか悔しいなって思いもあったかもしれない。そんなヨシュアにモーセは言うんです。あなたは私のためを思って妬む心を起こしているのか。私は主が霊を授けて主の民すべてが預言者になればよいと切望しているのだ。モーセにははっきりとした目的意識があったんです。共同体が作り上げられるように。神様はその時代時代によって信仰の群れ、教会に言葉の用い方を与える。コリント教会もそのように神様から預言の言葉を大事に与えられていくことになります。コリント教会が具体的にどのように教会を形作っていくか、作り上げていくか、それをパウロは具体的な言い方をして、イメージを豊かにする形で、コリントの信徒たちに伝えていきます。それが、ですね、今度コリントの信徒の手紙に戻りますが、14章の23節以降、教会全体が一緒に集まり皆が異言を語っているところへ教会に来て間もない人か信者でない人が入ってきたら、あなた方のことを気が変だとは言わないでしょうか。反対に皆が預言をしているところへ信者でない人が教会に来て間もない人が入ってきたら、彼は皆から非を悟らされ、皆から罪を指摘され、心の内に隠していたことが明るみに出され、結局ひれ伏して神を礼拝し、誠に神はあなた方のうちにおられますと皆の前で言い表すことになるでしょう。これが教会が作り上げられていく様子です。私たちが祈り求める教会の姿、 この箇所でまたある言葉に着目したいと思います。何度も繰り返されている言葉がある。漢字一文字で表されている言葉です。皆ですね。皆という言葉、みんなでっていう言葉が繰り返されている。ちょうどさっき民数記を読めば分かるところですが、示されるところですが、モーセ一人が民を指導したんではなかった。モーセと共に長老たちがいて支え合って進んでいってた。コリント教会もそうなんです。礼拝の中で受けた御言葉を携えて、教会の仲間同士が皆で新しく来た人に、まあ、ある種助言なり、あるいは導きの言葉を与えるんです。時にそれは厳しい言葉だとしても、それによって罪が指摘されて非が悟らされることもあるかもしれない。しかしそれが最後、その新しく教会に来た人が皆の前で信仰を言い表すまでに、その恵みの時までに導かれていくのだとパウロは示すのです。私たちも同じではないでしょうか。この教会に最も必要な形で神様が言葉を与える。説教という予言も示される。あるいはまた、あまり私たちの教会で異言が語られることはないでしょうけど、言葉にならない言葉でも神様が私たちに導きを与え、それによって教会に初めて集った人に印が与えられることまであるかもしれない。そしてその上で、牧師だけが説教し予言をするのでもない。説教を聞き励まし合って、今度は説教の後のさまざまな分かち合いでも、皆さん一人一人が皆で教会を作り上げるための言葉を用いていく。実際この教会でたくさんの働きを私たちは皆で共有している。今日はちょうど長老にお話を聞いたりしました。牧師だけが伝道をやるんじゃない。説教はもちろん牧師が最初に担うけれど、そこで牧師だけがずっとその教会の務めを独占するわけでもない。長老がいる、執事がいる、教会学校教師がいる、幽霊杯に奉仕している者たちがいる、あるいは今名前が挙げられないそれぞれの奉仕者がいる。具体的な奉仕がなくても、教会に力がなかなか体力的に集えなくても、祈りで教会に捧げている力を、まあ力を捧げている友もいる。それが教会の姿である。皆でそのようにして、新しく教会に来る人を迎えていく。私も本当にそのような働きの中で導かれましたし、また今もそういった働きをする中でさまざまな喜びを見出しています。教会学校、子どもたちに伝えるとき、本当に分かりやすい言葉で伝えたいと願う。本当に日常の言葉で、本当に5つの文章にまとめるぐらいの勢いで伝えなければいけない時もある。あるいは、それを私だけじゃなく、皆さんの中にいる教会学校の教師たちがそれを担っている。あるいは礼拝後の後、初めて教会に来た人と話す中で、できるだけ分かりやすい言い方をして、礼拝で伝えきれなかったところを補足したりする。まあ、入門講座という会もあります。そこでは礼拝で語られた言葉をさらに噛み砕いたり、もうできるだけ分かりやすいふうに伝えようって願いながら、教会に来て日が浅い人たちを励ましたいと願いながら、私だけじゃなく長老とか担当の人たちが一緒に支えている。そして私たち、ある時そういう歩みの先に、 喜びの時が訪れるんです。あの時一緒に語ったあの人が今度受洗信仰告白の時迎えるなっていう時が与えられる。皆の前でここに神様がいますって告白できる時が与えられる。私たちはそれを何よりも喜びとし、皆の喜びとして祈り願っていく。もちろん予言というのは簡単なものではありません。5つの言葉で神様の福音を初めて教会に来た人に伝えるっていうのもそう簡単にできるものではありません。牧師でも難しい。だとしたら修練をこれからの皆さんが、いやこれからというかまだしたことのない、牧師の修練をしたことのない皆さんがやるのは大変かもしれないけれど、牧師にできない、むしろ皆さんの一人一人だからこそできる、伝えられる相手が必ずいる。私たちは皆でそのように神様の言葉を分かりやすく大切に、そして心を込めて伝えていくのです。すべての目的は教会を作り上げるため。思えばイエス様も弟子たちに時に分かりやすい言葉を用いて神様のことをお教えになりました。例えを用いてまで分かりやすく教えることもあった。しかし一方で弟子たちがいくら聞いても分からないようなこともお教えになった。それは後で弟子たちに解き明かすこともあった。そしてイエスは私たちの理解がはるかに及ばないような、思いもよらない十字架に自分がかかるという形で私たちに救いを、救いの印を与えた。印とも言えないほど究極の出来事を成し遂げてくださった。それほどまでに父なる神が私たちを愛してくださっているということをはっきりと教えてくださった。そのイエス様、弟子たちに教会を作り上げる役目をお与えになりました。ご自身で全てを成し遂げるのではなく、福音を世界に伝えていくのは弟子たちに担わされた。その弟子たちの末に私たちもここにイエス・キリストの弟子であり、イエス・キリストの体を形作る教会の群れがここにある。そして主はここに共にいてくださる。復活なさったイエス様は手に昇られる前にこのように言われました。だからあなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。イエス様はこの群れにも共にいてくださいます。私たちはそのイエス様の群れを作り上げるために祈り、そしてイエス様のためにお仕えしていきましょう。祈ります。主なる神よ、あなたが与えてくださった愛を、それを示してくださったイエス様を思いつつ見上げつつあなたにお仕えしていきます。鎌倉行きの下教会がこの群れを作り上げるために力を尽くしています。その技一つ一つをあなたが喜んでください。主よ、あなたの愛、慰めのうちに生きる群れがこれからもさらに大きくなっていきますように、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。